もう一人の自分の育て方。株式会社ナザレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村明子です。
よろしくお願いします。
お、もう一人。
うん、もう一人の自分って、なんだそれって話ですけど、結構そうだな、営業会社で言うと、例えば一番わかりやすいところですけど、頑張ります、行ってきますって言ってね、出てった瞬間に落ちるみたいなこと、ありません？
出てった瞬間に落ちる？何？落ち込むの？
なんていうかな。頑張ります、行ってきますみたいなこと言っといて、
はい。
で、出た瞬間、はぁ、やれやれ、一仕事終わりみたいな。
元気よく出るっていうのが、
そうそうそう。
なるほど。
そうそうそうそう
はい。なるほど。はいはいはいはい。
そうそう。で、この時に、その、なんていうのかな。それが、リップサービスでね。相手のために良かれと思って言ったんだっていうなら、まだしもですけど。
はい。
場を読んで言ったんだみたいなのだったら、まだしもですけど。
はい。
これ自分に返ってくることって結構あって。頑張ります、行ってきますって言った瞬間に、お前、そんなこと言って、お前、どうせやんねえじゃねえかよ、みたいな、もう一人の自分の声聞こえるときってありません？どっからともなく、心の中でつぶやかれてるっていう。
ちょっと無理しちゃった自分を振り返るみたいな。
必ずやりますな。中にはね、状態化してる人はもう、必ずやります。見ててくださいなんて言ってるそばから、お前、そんなことだってやんねえじゃねえか、みたいなね。そんなキャラじゃねえだろ、みたいな感じが。全力出します。出したことねえじゃねえか、みたいなことを、心の中ですぐ聞こえる。
ある。今思い出した。なんか、営業じゃないけど、私なんかね、余計なこと言うときあるんですよ。なんかね、例えば、すごい無理にね、もう3日後にこれ出します、提出しますとか言っちゃ
う。
全然間に合わないときある。で、余計なこと言わなかったら、別に1週間後でもよかった。出しますとか言っちゃったもんだから、やべえって言ってある。あるある。
ね。結果的にでもそれは3日後に提出できるんですか？
出るときもあるし、ダメなときもある。だから、余計なこと言っちゃダメだなって思ったの。
なるほど、なるほど。
そのときはなんかこう、見ててください、私を、みたいな。余計な何ちょっとこう、見え張っちゃって
るんですね。でも、それはでも、ポジティブじゃないですか。北村さんもやろうと思って言ってるのもね。やろうと思って。
その時はね。
言って、で、やろうとしたけど、結果的に間に合わなかっただけでね。そしたら、もう少し粘らせてください、みたいなね。もうちょっといいアイディア出そうなんです、みたいなね。もうできたけど、もう一回修正したいんです、みたいなね。
そう、修正って便利な言葉でね。やってないのにね、ほらね。
そうそう、やってる。
何ですか、この番組。処世術の話ですか？
いや。
うまいことごまかしましょうっていう話になってますよ、今。
どうしても間に合うときはね、そうやって逃げ道を作っておいた方がいいのかもしれないですけど、決して処世術の話じゃなくて。
まともに行きましょう、まともに。
そう。やっぱりその頑張りますって、頑張る気もないのに、頑張りますっていうのって、本当ね、やめた方がいいですよね。
これ
回数を繰り返せば繰り返すほど、自分の宣言が、そのまんま、なんていうかな。自分のブレーキにつながっていくっていうね。で、これ足引っ張る人みたいな呼び方を僕してる。心理学で言えば多分潜在意識ですけどね。結局やらないことが繰り返しになってるから、最後の最後までやらない。で、ここにプラスで例えば夏休みの宿題みたいに最後大人が手伝ってくれたみたいな経験があると、そして結果的に間に合ったみたいな話になると、今度それが成功体験になって、スロースターターってこうやって出来上がるらしいですね。ギリギリまでやらない人っていう。ギリギリまでやらなかったら誰かが私を助けてくれるんじゃないか、僕を助けてくれるんじゃないかっていう、そのことで、またもうまくいったりすると、もうその一つ一つが成功体験になってくるらしいですね。
それはいいんですか？ダメなんですか？
やっぱりファストスターターとスロースターターだったらどっちが評価されますかって言ったら、ね、多くの場合、ファストスターターの方が評価されることが多いんじゃないですかね。
そう、おりゃそうですよね。
ね。だけど、それは頭では分かってるのに、なぜか体が動かないっていう。頭では分かってんのになんでかね、分かんないけど目の前とりあえずゲームしちゃう。どうしてなんだろうなって自分で自分でも分かんないっていう人って結構多いんですよね。
多いと思う。
で、これ一つ、まあ、ぜひね、思い返していただきたいんですけど、だいたい子供の頃に、そうやってその遅れたことによって、逆に良かったことがあるっていう、経験が何個かあると、まあ、それが成功体験になって、まあ、例えば遅刻なんかも、遅刻、自体は別に悪いこと、いい悪いで言ったらね、悪いと思うことは多いはずですけど、でも遅刻したことによってね、逆に良かったっていうことが多々あったりとかすると、平気じゃんみたいなね。帰っていいこともあるじゃんみたいな話になってたりする。
それって遅刻自体というよりは、遅刻をしたことによって、そう、時間がずれたことによって、起こった結果がたまたまラッキーだったんですよね、きっとね。
そのはず。
だから、
周りの優しさで成り立ってるんですね。
イコール遅刻がいいとは多分ならないですよね、きっ
なら
と
ない、
ね。
ならない。間違えちゃうんですね、でも
ね。
ね。で、まあ、その目標を設定していこう、達成していこうとしたときに、このもう一人の自分の力っていうのはものすごい力あって、例えば崖から、崖の反対側に飛ぼうみたいなイメージしたときに、飛べる飛べる飛べるっつって、さあ飛ぶぞっつって踏み込んだら、絶対飛べますけど、飛べるような距離だったとしても、飛べる飛べる飛べる、いや、でもちょっと、転んで落ちるかもしれないって、例えば踏み込んだその瞬間にそう思ったら、それよぎったら間違いなくそのジャンプ失敗しますよね。で、そうやってその足を引っ張られたくないわけじゃないですか。足を引っ張られたくないけれど、なんで足引っ張られんのっていうなった時に、そのもう一人の自分を育てておかないと、危険だって話が言いたかったんですけどね。
もう一人の自分はどんな役割をするんですか、そういう時は。
このどんな役割をするかこそ、その日頃からの、その自分の、その一挙手一投足、みんな記憶されてますんで、周りに嘘をつきました。ごまかしました。適当にやりました。どうです、こうです。まあ、こうやってその自分自身のセルフイメージっていうのが出来上がってくるわけですよね。自分で自分のことをし、あの、こういうやつだっていうふうに思ってるイメージですね。まあ、人のことは、ワンちゃん騙せても、自分のことは騙せないので、自分が嘘ついてる、自分で分かってますからね。
そうですね。
そればっかり繰り返してると、どんどんね、一人のはずが、だんだん二人になり、三人になりね、四人になり、五人になりね。よし、今日はやってやるぜなんて思った瞬間ね、おめえできねえじゃねえかよ、みたいな。どうせやらねえじゃねえか、みたいなこと言ってる人が、こう、だんだん4人、5人、6人、7人と増えていったら、もう動けないですよね。でも、例えばアスリートの方なんか一番わかりやすいところでしょうけど、やっぱり陰ひなだなく一生懸命頑張ってきた。あの日もこの日もね、この日も頑張ってきたっつって、絶対できる、俺はやれるんだっつって、いう人って、やっぱりその、もう一人の自分がね、今度逆に、そうだよ、あの時も頑張ったじゃないか、この時も乗り越えたじゃないか、大丈夫だよ、絶対できるよっつって、応援してくれる応援団になってる、もう一人がね。うまくいけばそれがだんだん二人になって、三人になって、五人になってね。5人、6人の応援団、大応援団がですね、頑張れ頑張れ、絶対できるよみたいな。お前ならできるなんて、例えば言ってくれたらめちゃくちゃ嬉しくないですか？ね、心の内側からそんな声が聞こえたら。これ結構ね、そうなることをこう目指して生きてるみたいなところがあって。結構ずっと大事にしてきたことですよね。もともと僕は結構、まあ、すさんでこう、斜に構えてきた人間だったんですけど、ある時からそれに気がついて、やっぱり、 頑張っていけばいくほど、その、ま、その自分の中のね、回避なたなくやり続けることが、自分の中でこう、なんていうか、自分の自己信頼感っていうんですかね。こう育てていけるなっていう。
ああ、はい。はい。自分を信じる。大事ですね。
そうすると、ちょっとやそっとダメなことがあっても、大丈夫っていうね。そうすると、周りからはすごいねと言われるようなことでも、結構やってのけることができるような気がしますね。
そうですね。自分を信じることができる、できないって、それ、めちゃくちゃ大きいですよね。
これは本当若い人にぜひ聞いてほしいところですけどね。僕は自分のこと嫌いですとかね。私は自分のこと嫌いですっていう人って多分いるんですよね。
います。
ね。でも恋はしたい。幸せな結婚はしたい。一個聞くですよね。じゃあ、自分が異性だとして、あなたはあなたと付き合うって聞いたら、いや、それはちょっと付き合うっていう まあ、だと難しいよねっていう。
難しいですね。
ね。
あ、
話。
そうなんだ。あ、それは、じゃあ今の自分は好きじゃないってことか。
結構ね、まあ、思春期に多いですけどね。そういうふうに聞いちゃうと、ちょっとなかなかね、大変だなぁ。まあ、だから好きになる方法を紹介したりとかしますけどね。ね。そうそう。まあまあ、ちょっと話が伸びてきたんでね。そんなところでありますけれども、まあぜひね、本当もう一人の自分を育てるっていうのってすごく大事だと思うんで、これ客観視でしてないとできないしね。
そうですね。
だからまあ、神様なのか、兄様なのかわかんないですけどね、こうもう一人の自分が見てるっていうふうなイメージで。で、それ、悩んだら、こう、そんな自分は好きなのっていうふうに聞いたらいいと思うんです。自分で自分にね。で、好きだと思える方向へ行ってたら、大体好きになっていきますよね。
そうですね、そうですね。
まあ、それが一番ですよね。ちょっと、抽象的になりますけどね。
まあ、もう一
大丈夫
つ
か
の
これ。
自分をね、上手に育てることによって、なんか客観視もでき、応援もでき、
目標も達成できる、ね。
達成できると。
はい。ということで。わかりました。なんか無理くりまとめてますよね。
いいと思います。まとまりました。はい。こんなん出ました。はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。